フェストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、薄い峠音楽堂本舗へようこそ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せて爽やかな音楽と冷ややかな半笑いをお届けする薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
本田クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネジメントオフィスの協力でお送りします。健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、やってまいりました。
はい、こんばんは。
薄い峠音楽堂本舗でございます、はい、先週から始まりました。
第2回目でございます。
第2回目ですね。
売り上げはどうですか？1週間で
とりあえずなんとか
何売ったんでしょうか？
半笑い。
そういうわけで、半笑いをお届けしておりますが、
はい、もう多分ね、軽井沢の皆さんもね、この番組がどんな番組なのか
まだ、ね、
全容が全然つかめてない
と思う。とりあえずぬるい
ぬるいってことだけ
ゆるいっていう。そんな印象じゃないでしょうか、
でしょうね、はい。まあ、僕たちもね、どういう番組になるか全く分かってないので。
そうなんですよ、
ね、ただとにかくね、先週もお話ししましたように、軽井沢が大好きでございます。
はい、
僕たち。
そうです。
でしかも先週も熱く語ったように、本田君はね、山岳部出身で、
そうございますよ、
長野の山々を愛しております
が、はい、
なんかね、そのあれですね、軽井沢の人たちと、それから軽井沢に来る観光客の人たちとの、そのなんかこう橋渡しみたいなことはできないけど、そんな大げさなことはできないけど、はい、その中間をね、行ったり来たり、はいはいはい、する
存在。あとはね、結構ほら、県内の人って、あんまり県内の他のところにあんまり行ってなかったりすることって多いじゃないですか。
はいはい、
だから他のところをちょっと僕がおこがましいですが、紹介したりとか、
ね、なるほどね、
そういうのもありかなと。
長野県広いですからね。
広いですよ、長いしね、南北にね。
で、あれはまあ、なんていうんですか、その行政上一つの県になってますけど、いろんな文化圏があるじゃないですか。
そうなんですよ、北進中心南進ってね、ありますからね、いろいろちょっとね、紹介できたらなって思ってます、
それからもちろん、あれです、先週も申し上げました通り、この番組はサイマルラジオで、
はい、
パソコンがあれば全国で
聞
けますんで、
はい、
全国のいろんな、僕たちいろんな土地に行ってますからね、はいはい、そんな話も、してね。
そうですね、
軽井沢はこうだけどこっちはこうだよとか、
うんうん、
ここ結構軽井沢に似てるよとか ね、
あ、 そ、 うですね、
そんな話も面白いかもしれないです ね、
ですね。
なんか今なんか編成会議やってみた感じですね。
大事です。
大事ですね。
大事です、
はい、ということで、お便りがちょっと一通来てるんで、はい、読んでいただきましょうか。
はい、Aさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
新番組のスタートおめでとうございます。
ありがとうございます。
ネットで聞けるのはとっても嬉しいです、
はい、
楽しい番組を期待しちゃいます。クラゲさん、また一つ大好きな長野に貢献ですね。ありがとうございます。さて、ずっと関東在住ですが、軽井沢といえば追い分けに高校の寮があって、高校時代演劇部の合宿で毎年行ってました。
ほ、
おしゃれなイメージ、おしゃれな軽井沢のイメージとほど遠い戦前の掘ったて小屋のような寮だったのですが、今思えばいい味出してました、
はい、
そして10年経った今でも忘れられないのが、はい、その寮の規約にあった一文、浅間山の方に頭を向けて寝ない。
え、
いや本当に書いてあったんですってば。固い文章と並んで、なんでと3年間ずっと不思議だったんですが、
はい、
一説によると浅間山が噴火した時のためとか。
え、
噴火したら頭でも足でも関係ないと思うのですが、
うん、
真意のほどは分かりません。地元の方だったら思い当たることがあるんですかね。では、軽井沢と番組のご発展を祈りつつということで、レイさんからでした。
レイさん、
はい、
何ですか、浅間山の方に頭を向けて、
はい、
普通ほら、 あの信仰の対象に足を向けて寝ないとかこう言いますけどね、はい、何なんですかこれ。
これはですね、
はい、
地元のですね、
はい、
お山に対する心構えです。
心構え
いや嘘です、わかんないですけどねいやでも、うん、そういうことなんじゃないかなって思うんですけどね。
頭を向けて寝ないって、頭を向けて寝ると失礼に当たるってこと。
失礼に当たるとかそういうこと
で、ね、でも足を向けるのもよくないでしょ。
どういうことなんでしょうね。
何なんだろう、じゃあこの脇腹を向けて
まあでも本当に噴火した時の用心のことなんですかね。
何なんでしょうね、不思議ですね。
やっぱりほら、ね、火山と共に生きる町っていうのはやっぱり、はい、ね、独特のなんか雰囲気ってあるじゃないですか。
ありますね。
前鹿児島行った時もやっぱ感じましたし、はいはい、なんかそういうねなんかあると思うんですよ、うん、
あると思います、
あると思います僕は、はい、いやでもこの辺はね、地元の方にこれはですねっていうのももしあったらね。
そうです ね、
いただければと。
番組聞いてらっしゃる軽井沢の方で、あ、それ俺も知ってるよっていう方がいたら、ぜひご一報
ください。
お待ちしております、
はい、
よろしくお願いしますね。
お願いします。
さあ、あれですね、軽井沢ちょっと僕ら仕事の関係上ね、はい、毎回放送のたびに軽井沢に行けるなんて贅沢ができなくて、
はいはいはい、
東京で収録させていただいてるんですけど、はい、行きたいですよね軽井沢。
行きたいですよ。
近いうちにちゃんと軽井沢で公開録音とか、
もちろん
で
ございます。
でついでにライブのイベントとか、
はいはいはい、
やりたいですもんね、
はい、ちなみにね、
うん、
僕ん家からね車で1時間ちょいなんですよ、うん、
ですよね。
軽井沢なんて
熊谷ですからね。
熊谷ですからね、もうしょひょひょひって行けるんですよ。
軽井沢文化圏にこう
入っちゃって
もいいんじゃないですか。
そう、もう軽井沢民歌っちゃおうかなって思って、ね、どうかするとってい
う平成の大合併が
個人的に大合併みたいなね。
埼玉県離脱しますっつって
飛び地して
飛び地
うち飛び地みたいない
いですね。でどうなんでしょう、この時期もう今4月の中旬ですけど、
はいはい、
4月中旬の軽井沢というと、
まあ、連休前でちょっと一番静かなのかななんて感じもしますけどね、
うん、この後ゴールデンウィークですもんね。
ですよね、うん、だからまだちょっとね季節的にやっぱりちょっと標高高いんで、
うん、
やっぱね山の方なんで、
うん、
まだね新緑に早いかなと。
なるほど。
ちょうどあれじゃないですか、こう吹きの塔とか、
ああ吹きの塔が、
ああいうのがこう芽生え出したって時期なんじゃないですかね。
食べ頃の吹きの塔、
食べ頃の吹きの塔が、
ああいいですね。
感じですね。
あのね、吹きの塔で思い出したんだけど、
はい、
前僕新潟の方で番組やってたところでね、うん、その方言を教えてくれってい
うことをね、
はいはいはい、言ったらね、吹きの塔のことをね、チャンマイロって言うんだっていう。
チャンマイロ、
チャンマイロ、
何ですか
これ。なぜかというと、農家のお父さんがね、
はい、
農業でこうずっと働いてるでしょ、
うんうん、
で冬は農閑期でやっと一休みできるわけですよ、
はいはいはいはい、
その時にお母さんだったり子供たちがこう雪の中こう入ってって吹きの塔を見つけて、で夏から秋、春から夏秋と頑張ってくれたお父さんにその食べさせるわけですよ、吹きの塔。で父ちゃんうまいやろ、
うん、
あちゃんまいろっていう、
ちゃんまいろ、
うん、
あなるほどね、
いい話でしょ。
いい話ですね。
これはねちょっと僕目頭が熱くなりまして。
あいいですね。
なんか軽井沢にそういう方言とかないんですかね。
どうなんでしょうね、文化的にどうなんでしょうか、
ね、
ほとんど関東にもね峠一つ
隔ててそうです
ね、その辺の方言とかどうなってるんでしょう
か、ね、なんか独特な表現とかあったらこれも教えていただきたいですね。
ぜひご一報ください、
さてそんな、はい、早春を迎えている軽井沢の皆さんに、
はい、とっておきの曲がございます。
とっておきの曲をお届けしましょう、
はい、
フェイス2フェイスで早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて校舎をそっと抜け出した港の桟橋された二筋の功績さえ愛おしくて君を乗せたあの船島陰に消える。
そう第2回を迎えた薄い峠音楽堂本舗ですけども、はい、ですねあのしつこいようですけどもそのサイマルラジオで聞けるということ で、うん、で全国で聞けるんでね本当に全国からお便りをいただいて
ありがたいですね。
ありがたいですね。早速もうあのどんどんお便り紹介していきましょうね、はい、あこれはですねあ軽井沢ビニーリサイニーリというコーナー宛てに
あ、早速来ましたか、
早速いただきました、はいはいはいはい、軽井沢この響きに昨年の秋フェイストゥーエースのお二人が FM 軽井沢に出演されるという話を風の便りに聞きつけてみんなで出かけたのを思い出します。
いい話ですね。初っ端から、
みんなでブース前で待っていたら出演される方々ですかとスタッフの方に声をかけられ一瞬いい気になったのも懐かしい思い出でございます。
なるほど、
さて軽井沢銀座の一面にあ一角にごめんなさい、素晴らしく酒と魚のメニューが充実したお店がありまして軽井沢に滞在した2日間にわたりみんなで突進したものです。
おいいですね、
ですが店の名前を忘れてしまいました。
ダメじゃん。
地元の方ご存知ないですか。まだコーナーの趣旨を把握できておりません。一つ大会のような大きな海ということですね。大会のような広い心で見守っていただきたいと思います。いい10万と38歳でした。これで美味しかったらしいんだけども、
なるほど忘れちゃったですね。
あの軽井沢銀座の一角にっていうだけのヒントでは
あどうでしょう ね、 ねかなり、ね、情報的には
なんか居酒屋のなんかあれが情報
はい
来てますか。
あこれもビニーでサイニーですね、はい。ラジオネーム響さん、
はい。
街の居酒屋さんとの呼ばれが高い高花は実にリーズナブルで好きです、
はい。
街の人が主によく利用しているお店です、
はい。
駅からすぐなのですが小道に入ったところにあるので地元の人以外はなかなかわからないかも、
はい。
メニューで特におすすめなのは揚げ納豆、その他にも定食メニュー定食メニューもあって平均700円ぐらいです、
はい。
私の住むマンションから近いので多摩の仕事帰り友達と飲みがてら利用しております、
はい。
ただ脂っこいものが多いのでしょっちゅう行くとお腹周りがてんて
ん
て
ん。なるほど、ね、響さんこれは軽井沢の方ですね。
あそうですね、
嬉しいですね。軽井沢の方から
高花、
うん、高花
ですね。高花だじゃないですよ、高花ですね、
はい。これはこのあれですね、あの軽井沢銀座の一角のとは違いますね。
駅に近いらしいですね、
でもいいですね揚げ納豆。
よさげですね
揚げ納豆。なんかあのほらお揚げに納豆を包んでこうカラッと
よくありますよね。
よくありますよね、たまにすごく美味しいのありますもんね、
う
ん。
いやね僕ねだからねしょっちゅう長野行ってて、うん、こういう居酒屋とかをこうよく目撃するんですけど、
はい、
主に車移動じゃないですか。
あそうか、
だからねもうねいろいろあるんですけど、うん、いけないんですよね。
なるほど。
もうねあのねマルコのね、
うん、
あの焼き鳥聖子とかがね赤ちょうちん垂れ下がってるわけですよ。
いいですね、
突撃してたまんねえとか思うんですけどね。
分かったです、ね、じゃあねそれあのいろいろ見つけてください、
はい。
でそれ行くのは僕が行きましょう。
僕最終サンプルを採取するだけです。分かりました、
他にもねいっぱいあのあれなんですよ、お便り来てます。どんどん読んでいきましょうね、はい。これはあ岐阜県の文江さんから
と
ビニーリサイニーのコーナーですね。
ね
S さんクラゲさんこんばんは、昨年の軽井沢でのライブの時に泊まったホテルのことを、友達と3人で行った私は駅前のホテルに泊まりました。その名もサンシャインホテル、某チェーンのビジネスホテルは満室、うん、駅反対側のホテルは予算オーバー、トリプルでやっと見つけたホテルでした、軽井沢といえばペンションですが私たちがペンションに泊まらなかった理由は私たちの目的は観光ではなくライブ、うん、おしゃれな夕食はいらないしできればシングルがいいし結局トリプルでしたけど、うん、アウトバスアウトトイレが嫌だったからです、ね。ホテルについてびっくり、ホテルと呼ぶにはえな外観、フロントには誰もいなく何度も声をかけて出てきたのは小学生ぐらいの女の子
お
その子はホテルの娘さんでフロント係の彼女のお母さんを呼びに行ったのです。本当にホテル大丈夫と思ったのですが意外にも対応はとっても丁寧でとっても親切できっと優しいお母さんなんでしょうね、うん。さて部屋ですが外観から察するに点々点、うん、覚悟を決めて部屋のドアを開けると兄計らんや、うん、部屋の設備は年季が入っているもののテレビも空の冷蔵庫もあり備品も整っていました。お部屋は掃除が隅々まで行き届いていてお風呂やトイレもとても清潔でした。ベッドも大きめで寝心地もとても良かったんです、うん。そして何より良かったのが朝ごはん、 チェックインの際に朝食の時間を聞かれたのですが、食事場所に行くと時間に合わせて一人一人に用意された食事が並んでいました。お
これすごい。
テーブルに並びきらないほど品数豊富な朝ごはん、すべてフロント兼掃除係兼料理長のおかみさんが作ってくれたものでした。普段朝食はパン等の私も和食中心のその朝食を食べちゃいました。とっても美味しかったです。食後のフルーツもコーヒーもちゃんとあって大満足でした。駅もすぐ近くだしコンビニも近いのでとっても便利。軽井沢サンシャインホテル軽井沢に行くことがあればぜひまた泊まりたいと思っています。
おお、これ素晴らしいですね。
いいですね。
これはホテルと銘打ってますが、なんかノリ的には旅館に
旅館ですね。
近いですね。
でもこういうの嬉しいですね。
嬉しいですね。ね、朝食って結構ね、こういうとこだと、うん、もうあらかじめ出されてたりとかってあるじゃないですか、うん、こうやって時間に合わせて一人一人出てくるっていうのはこれポイント高いですね。
いいですね。で、俺もパン党だけど、ええ、こういうとこ泊まると食べちゃうんだよね。いや、
食べますね、
はい、おかわりしちゃうんだよね。
おかわりし
ち
ゃいますね。
うまいんだよなこれがな、はい、さて、他に何かお便りは来てますでしょうか。
はい、これはねちょっとね、うん、全然違う話題なんですが、はい、ラジオネーム緑虫さん、
はい、
背景清水さんこんにちは。春ですね、すっかり春ですね。ってうちの会社に38歳女性バツイチ12歳の男の子持ちの人がいます。
はい、
彼女は見た目も性格もものすごく可愛らしく、どう見ても20代中盤から後半にしか見えません。
はい、
そんな彼女が今度結婚することになりました。
おめでとうございます。
相手はなんと、
うん、
なんと、
はい、
12歳も年下の同じ会社の社員です。
え、
12歳も年下ですよ。すごくないですか。
ほう、
ちなみに S さんは何歳の年上まで OK ですか、ということなんですが、
女性38歳、
女性です。女性が12歳年下の同僚と
26歳の、
はい、
同僚の社員と、
社員と、
すごいですね。
そうですね、
一回りした、
一回りした、
でしかも職場結婚、
職場結婚、
うわ
ー、どうなんでしょうね。
どうなんでございましょう。その後だって奥さんはじゃあ辞めちゃうのかな、会社。
ああ、その辺はどうなんでしょう。
共働きなのかな、
共働きなのかな。
子供が12歳ってことは別にね、共働きでも大丈夫なの
ね。まあ、全然大丈夫ですね。
へえ、勇気ありますね。
まあ、でもね、ちなみに僕はそんな12歳ぐらいだったら OK かな。あまりね、
年上、
年上
大丈夫ですか。
大丈夫だと思うんですけどね。 あまり、ね、細かいところは聞きたいんで結構僕あれですよ、はい、ストライクゾーン広いですよかなり見逃せばボールなんじゃないのっていうのを手出してきました全然いいんじゃないですか。これは人生ですから、ありですよ。これ
でもそれが結構ポテンヒットになって
るから、ポテンヒット、これは僕はいいんじゃないですかね。ぜひお幸せにっていう、
まあぜひね、お幸せにですね。
ですよね。
はい、おめでとうございます。
ありがとう
ございます。こんなようにね、どんどんお便り来てるんですけどもね、
はい、
先週もちょっとお話ししました心の旅というね、
はいはい、
これね、僕ちょっと昔ちょっと面白い体験しまして、
はい、
街を歩いてたらね、向こうからね、親子、
うん、
お母さんと女の子、
はい、
でね、すごいセレブな感じなので、女の子はね、どうやら私立幼稚園っぽいこのなんか制服を着た幼稚園の女の子と、こう上品なマダムがね、手をつないで向こうから歩いてきて、すれ違いざまにね、2人の会話がちょっと僕の耳に入ってきたんですよ。
はいはいはい、はい、
でもすれ違ったからその続きの言葉は何も聞けずに、
あ、じゃあその人の
ワンワードだけ聞こえてきたの。それがね、だからそれで全国に指名手配してその一言だけが聞こえてきたの。
は
ぁ、ほいって俺なんかもう妄想膨らんじゃって、
それはもうものすごいね、
うん、
餌ですよね、うん、妄想の、
ね、これはね、多分そのお父さんが刑事さん で家帰るとお父さんいつもいないわけだ、
はい、
そうするとその女の子がさ、ママパパ今日遅いのって、パパ今日ガサ入れだからさ
なるほど、
ね、うん、星が吐いたらしいのよとかさそんな会話してんじゃないかなんていうね、妄想がすんごい広がっちゃって
なるほど、
それをだからね、皆さんにもやっていただこうと
そういう趣旨ですね。
そういう趣旨なんです
これは参考にでもですね。
そうです、
わかりました
そんな妄想を広げていただく心の旅の方にもぜひお便りを、ください。ということで、今日の2曲目いってみましょう。フェイストゥエースでノスタルジア。
なぜだか心震わすメロディー、 和に続く夢を信じて振り向くことなく走った」「あれから幾度季節は巡り」「涙と笑顔重ねただろう」「曇り空にため息ついたあの夏の日」「今は遠くて」
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、薄い峠音楽堂本舗、
はい、
皆さんからの、ね、お便りをどんどんどんどんお待ちしてるんですけども、はい、何よりもとにかくね、軽井沢の皆さんの生の声が、
そうですね、
聞きたいなと思ってまして、
はい、
あれですね、軽井沢ビニ入りサイニ入り、
うん、
ね、地元民しか知らないおすすめのお店、これでも逆に地元民だからこそ知ってるお店はあんまり教えたくないだろうね。
あ、そういうのもありますね、う
ん、だからぼかしていただいて結構ですね
あの辺とか、
ね、そう、あの辺とかね、
この辺とかね、
あと嘘を交えてもいいです
ご情報、 それはいかがなものだ
、あと観光客だからこそ見つけたこんなスポットあるよなんていうのも ね、
皆
さんから
いいですね、
はい、で皆さんがこだわってるこの軽井沢への熱い思いをね、語っていただく軽井沢ビニーリサイニーリのコーナー、そして軽井沢の本音、
はい、
地元民から観光客への提言、観光客から地元への提案、こんなものをこうぶつけ合ってね、なんか事態が進展すればいいなとかね、
はい、
それからなんかこう仲良くなれればいいかなってね、
この番組を通じてね、
そうそうそうそう、
美しいですね、
そんな風にければなと思っております。それから心の旅なんだかよくわかりません
。どしどし妄想してください、
はい、もうね、本当に妄想を勝手に広げていただいて、本当の答えなんかどうでもいいんですどう広げたかを
いかに作ったかという、
そうそうそう、はい、そういうのを語っていただくコーナーなんで、なんか多分ね、いろいろあると思うんですよ、はい、なんかこの前もね、駅をホームを歩いてたら、
ええ、
なんかいかにも秋葉の少年、オタクっぽい少年が紙袋を抱えて携帯でなんか誰かと話してるんですよ、
はい、
でね、分かったから200万返せよって言ってるんですよ、中学生ぐらいの
やつ物騒ですね、広がりますね、
そういうなんか皆さんで広げていただければと思っております。あと耳にした言葉だけじゃなくて、こう目にした変なものとかね、
あ、そうですね、看板とか、
あれは何だろうみたいな、そういうのも妄想を広げていただく、ね、お待ち 待ちしております。宛先を言っておきましょう、
はい、
メールの方はエース775本舗アットマークヤフー .co.jp ACE775HONPO アットマークヤフー .co.jp、お手紙の方は郵便番号381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗まで、
はい、
メールの方はあの件名題名に碓氷峠音楽堂本舗と書いてください。
はい、
お待ちしております。ということ で第2回のね、
はい、
終わりました。
まあこんな流れですかね。
そうですね、
こんな感じですね。
まあ、 皆さんのお便りによってどんどん変わっていくと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。それではフェイス 2S の碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネジメントオフィスの協力でお送りしました。